刻は8時6分から7分に向かっています。コミテンスタジオから生放送グッドモーニング天神、続いてはモーニングゲストのコーナーでございます。今日のモーニングゲストは大橋シティボールマネージャーの吉田勝さんです。おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
モーニングゲスト、この時間は福岡朝食会の提供でお送りいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではまずは、吉田さんの自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、はい、私はですね、西鉄大橋駅東口、徒歩2分のところにございます、ボーリング場がございまして、大橋シティボールというボーリング場のマネージャーを務めさせていただいております。そこで企画とかですね、いろんなイベント等を、日々スタッフと一緒に楽しみながら盛り上げて、おります。昭和43年7月24日なんと明日が誕生日と46歳になります。はい、今日は楽しい時間にしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということで、はい、ボーリング場の、はい、コンサルタントというような、はい、ことになると思うんですけども、はい、このお仕事は何年ぐらいになるでしょうか。
そうですね、ボーリング場としましては私は震災の直前に、宮城県の気仙沼市というところから、はいはい、約ボーリング場としては4年ほど仕事させていただいております。
あー、ボーリング場としてはということで、その前は、
はい、その前ははい、パチンコ店のですね、コンサルタントを2年ほど、はい、個人でやっておりまして、はい、いろんな経歴を、はい、経験になっております。
なるほど、はい、パチンコ店のコンサルタントからボーリング場のコンサルタントに、はい、ということなんですが、
玉つながりですね。
おお、なるほど
いただきました。
あ、素晴らしい。ピンは倒れませんけれども
そうです
ね、なるほどなるほど、はい、でもどうしてそのボーリング場とそのパチンコ店とつながりというと、どちらも遊戯ではあるとは思うんですけれども、かなりこう違ってってるところというと、やっぱり一つはとてもこの、はい、ギャンブルといいますか、結構皆さんこ
う
お金も結構かけるというところもちょっと違うと思うんですけれども、はい、もともとそのパチンコ店 の, そのコンサルタントになるまでというのはどういう経緯だったんですか。
そうですね、やはり私は人のつながりが一番今でも大切にさせていただいてまして、そのタイミングタイミングでですね、いろんな方とご縁いただきまして、はい、ちょうど気仙沼で、ご商売されている尾形さんという社長との出会いが私、今の始まりかなというのは、はい、自分の中では思っておりますね、はい、
なるほどですね、やっぱりそのパチンコ店 の,、はい、そのコンサルタントをずっとされてて、はい、やっぱりこの非常にこう競争が激しいと思うんですけれども、
はい
ね、
はい、
その中でもそのボーリング場もやってくれという話におそらくなったんだろうなと思うんですが、かなり良い腕と申しますが、パチンコ店でも結構成績改善とかを結構されてた。
そうですね、コンサルタントっていうのも、本当にいろんな見方があると思うんですが、私はもともとデータ分析が大好きでして、もう数値がですね、はい、本当に大好きなので、なんか変人なんですけど、はい、パチンコ店のデータっていうのはものすごく莫大な量がありまして、はいはい、一旦4円なんですけど、パチンコはですね、はい、あれをいかにこうどう収益につながれるかっていう、利益のことばっかりこう追っていた自分がおりまして、はい、でもボーリング場はやっぱそれとはまた全く違ってたんですね、うんうんうん、そのあたりが本当に自分の中では生かしている部分もありますし、全く新しい分野だなっていうのも今思うと、やはり振り返るとですね、はい、でもこの世界に入って本当に良かったなっていうのは改めて今思ってます。
なるほどですね、はい、逆にその、パチンコ店のそういうふうなコンサルタントというのを、はい、任されるようになるというのは、かなりそうやってデータに強くないとダメだと思うんですけれども、はい、あれってこう勉強すれば誰でもできていくもんなんですか。
できてるくと思いますが、ただやはり数字が苦手な方は、なかなか厳しいと思いますね。大当たり中の時間であったりとか、いろんな確率変動って、いろいろあるんですけど、いかにそのあたりをうまくお金を、言い方が悪いですけども、いかにお金を投資していただけるかっていう、以前はパチンコでも、今はもう無制限って言って大当たりが出ればもうずっとその持ち玉で打てるように、これ当たり前なんですけど、私がちょうどパチンコ店に入った時代は、1回交換であったりとか、ラッキーナンバー制っていう、あえて必然的にお客さんが 弾を交換して売り上げを入れないといけない、そういった時代だったので、うん、あえもう一昔前よりはもう3分の1ぐらいの売り上げにこうなってるのはやっぱ事実ですよね。
そうなんですね。
はい、はい、ですのでデータっていうのは非常に大事な、はい、
なるほど。いやそうやってこうデータを、まあ、見ていけば各地域そして店舗の、はい、まあ、特性も出てくると思うんですが、
そうですね、
まあ、それを頼りにしていれば大体その一定の売り上げ見込めるという業界なもんなんですか。
まあ、そうですね、単純ではないんですけど、やはりあの駅前店と郊外店では客対立が違いますので、うん、駅前店は回転が早いですので、あのそのあたりに関しましては、 ある程度本当はそういったお店はスタートというのをいっぱい回してあげないといけないですし、はあ、郊外店になりますといかに長く勇気をしてもらうかというところで、うん、まあ、大当たり中の調整であったりっていう、まあ、ここは私はそうじゃないかなとは、答えはないと思うんですけど、いろんな方々の素晴らしい方がいらっしゃるんで、はい、ただやはり全てデータは裏切れませんので、うん、いかに数字を見て日ごと週ごとですね、あと時間ごとあと機種ごといろんな数字が全てにありますので、まあ、その莫大なデータをですね、分析をして未来をいかに作っていくかっていうことだと思ってますね、はい、
なるほど。未来を作るというのは
ちょっとかっこよく言いました
ね。いやいや、でも実際そういうことですよね、はい、そこにあるデータとかだけでは今、まあ、現状のものは分かるけれども、これをどう改善していくかというのは、まあ、未来をこういうデータにしていくぞという未来を描く力が必要と。
そうですね、やっぱパチンコ店のオーナーさんもやはり財産をですね、やっぱり、はい、こう落としていくっていうのはやっぱ厳しいと思いますので、いかにそれをこう広げていくかの中に、我々スタッフっていうかですね、幹部スタッフがいかにそれをうまく活用していくかと。投資はやっぱりしないとリスクはあるからですね、リターンはあるんですけど、やっぱロスはいかに抑えれるかというのがもうデータ分析のもう本当に答えだと思ってますので、はい、それはすごくシビアに勉強させていただきましたね。
うわ、はい、その、まあ、未来を描くためにはご自身で持っている肌感覚ですとか、はい、経験値でしか、まあ、未来は描けないと思うので、まあ、いろんなところにこう勉強に行ったり、はい、各店舗をですね、転勤されたりする中で得たその経験を、はい、じゃあこの土地はあの土地にちょっと似てるし、こういう風土だしとか、そういうのが全部こう組み合わさって未来を、
感覚
でしょうけどね、感覚なんですね、
はい、もうそのあたりは本当にもう非常にアバウトで申し訳ないんですけど、まあ、店舗内の数値っていうのは、まあ、数値で表れてるんですけど、やはりその中に全てお客様の体感ですよね、暑いか寒いかとかですね、喜んでるか怒ってるか、はい、喜んでる時にやっぱり背中を押してあげると、お客様はやっぱこう一気にファンになってくださいますし、はい、そのあたりは最後はやっぱ人になるのはもうどの世界でも同じだと思いますので、はい、あくまでインフォメーション的なものだと思いますデータはですね。
データですね、
はい、
そういうことか。いや、ものすごく興味深いんですけど、でもまあそういうふうなこう、はい、おそらく吉田さんのその人の暑さ寒さを感じて、そして未来を描く力がすごく長けていらっしゃったので、今度はじゃあボーリング場にということで、はいはい、まあ、気仙沼に行かれたということで、
はい、
気仙沼に4年ということは、震災の時は気仙沼にいたんですか。
そうなんです、まあ、実はちょうど2011年の1月4日に私が、はい、まあ、生まれが関西なもので、
はい
はい、その時は、まあ、兵庫の西宮というところに事務所を置いてましたので、はいはい、まあ、約1年ほどですね、単身赴任で、行ってたんですが、まあ、本当にその尾形さんという方に、まあ、まあ、惚れたというかですね、本当に考え方がすごく私は自分の中で、マッチしたので、オーナーの方ですね、やっぱり本当に何をやるかというか、誰とやるかというところがすごく自分の中で大きかったもので、
はい、
やっぱり必要としていただいたということは嬉しかったですし、で気仙沼で学んだことがやっぱり今の礎になってますので、はい、まあ、ちょうど震災は3月11日は私と気仙沼に行く予定だったんですけど、
はい、
たまたまいろんなご縁で神奈川県の相模原市ってご存知ですか、
はいはいはい、
あそこで震災を私が受けまして、はい、ちょうどあの時間ですね、2時47分でしたっけ、なんかあの辺りの時間帯にちょうどいて、本当はその時間帯に向こうにいる予定だったんですけど、まあ、なんか持ってるんだと思います。はい、
そうですか、
ものすごく揺れまして、はい、
もう相模原で、
相模原で、その日はもう相模原宿泊で、で翌日確か横浜から相模原まで30分ほどなんですけど、2時間ぐらいかかりまして、電車がですね、そこから帰ってきて、まあ、2日経っていても経ってもいられず、20時間かけて震災のところに車で入りまして、
は
い、まあ、そういったもう今だから、まあ、まあ、思い出という言い方あれですけど、はい、ふと今振り返るとですね、はい、もうもうすごかったですね、焼け野原と船が、大きな船が港に打ち上げられた姿と、私がいたボーリング場が津波で被害を受けてた、
は
い、もう今ないんですよ気仙沼には。
あ、そうなんですか、
モーナーがでも立ち上げようとしようということで今 はい、頑張ってらっしゃるので、はい、
そうなんですね、うん、はい、それはもう残念ですよね。
そうですね、はい、なんで、まあ、そこでやった少しの DNA でもですね、まあ、ボーリング場の中でお客さんを楽しませるっていうことは、うん、私の中でも大きな、まあ、牙となりましたので、うん、はい、気仙沼でやっていたイベントを今引き継がせていただいて、今その、うちの私が仕事させていただいているオアシティボールの親会社、はい、まあ、スポーツガーデン株式会社っていうんですが、うん、その高橋さんがすごく素敵な方なので、
はい
はい、一緒にそれをやらせていただいているっていうのが、はい、あります。
ですね、はい、そのパチンコ店からまあボーリング場に移られて、まあ、大きな違いっていうのは、まあ、まあ全然まあもう業態違うんですけれども、はい、どの辺がこう逆に共通していてとかいうことありますか。
そうですね、まあまあ、大きな違いはやっぱお客様の顔がですね、はい、やっぱりパチンコ店だとどうしてもやはり怒って帰られる方、うん、まあ、もちろん私は愚痴聞き役だったので、いろんな方とお話しするんですが、まあ、ボーリング場の方は非常に笑顔が多くてですね、ここは本当に素晴らしいコミュニティスポットだなっていうのは、ボーリング場こそ地域に根付かしてですね、ボーリングはスポーツなんですが、
はい、
ボーリング場は私はまあ、コミュニティスペースだと思ってまして、はい、いかにそこでですね、笑顔を発信して情報発信できるかというのを、そのためにイベントを実はやらせていただいてますので、パチンコ店だとなかなかこう営業行ってもですね、なんとなくその、まあ、悪いとかではないんですけど、やっぱり一歩こう置かれたりするんですが、ボーリング場だと結構ウェルカムでして、はい、ただしかも私情報発信をする企画 MC をやりますので、まあ、中島さんレベルでは全然ないんですけど、ただお客さんがこう笑顔で背中を押してくださいますので、とにかくイベントはその地域のためにやってます、はい、地域の情報を発信するために、はい、そういったお客さんをイベントをやって、うん、何かこう楽しく盛り上がる前に、うん、どこどこのケーキ屋さんのケーキを皆さん、今から早くストライク取った人たちがもらえますよみたいな、美味しい人は買いに行ってくださいみたいな、負けて悔しい人は悔しいでしょって言ったら、悔しいって言ったら買いに行ってくださいみたいな、どっちにしても買いに行ってくださいみたいな感じで情報発信をしていくっていう、まあ、そういうスタイルは気仙沼からも変えるずですね。
そうなんですか、はい、気仙沼でもそういったことに気づいて、
そうですね、
地域と人をつなぐ活動されてたということですね。
もうそれが全てですね。そのオーナーさん、尾形さんという気仙沼の社長が本当にこう地域のために何ができないかなということで、多分同じアンテナだったと思います。もともとそのつもりで、まあ、もちろん何か改善策っていうのはあったんですけど、まあ、私がイベント企画はもう得意なのは知ってらっしゃったので、はい、なのでまあそのあたりを含めて何かこう化学反応が起きるっていう感じで思っていただいたのかなっていうのは今思うんですけど、は
い、思い出に残る気仙沼での企画とかって何かありますか。
そうですね、もうこれは本当に私の中で非常にボーリング場に本当に入ってよかったなと思ったのがですね、はい、まあ、卒業思い出ボーリングといいまして、
はい
はい、気仙沼という町が毎年800人ほど人口が減っていってまして、
800人、
はい、まあ、合併をしたんですけどどんどん減ってたんですね、はい、なぜ800人かなと、ますと、高校生が卒業したらみんな出てっちゃうんですね、
は
い、7割仙台3割東京、はい、10割やみたいな感じで話してたんですけど、はい、本当にでも大学がない町で過疎化している町って本当に中島さんそんなもんだそうなんですね。人口分布がこんな感じになってまして、6年後に小学校1年生が今の 40% に減るっていうデータが出てたんですよ。ボーリング場としても、もうその地域の商売の方々 もう大変なやっぱり地域っていうのはかなりありまして、もう出ていくものはですね、大学作るって言ったら何年先ですし、なかなか厳しいですし、やっぱり、まあ、震災 ある前はですね、やっぱり仕事もですね、なかなか高校卒業してないので、まあ、私はその時に感じたんですけど、もう出ていくものは仕方がないじゃないですか、
はいはい、
だったら戻ってくる場所を作ろうっていう、それがきっかけなんですよね、はい、ですね、ボーリングってそういった空間でみんなが集まれば、うん、楽しい時間になるので、はいはい、私はじゃあこれを卒業の日が一番いいからということで、3月1日にですね、2010年です、3月1日にちょうど気仙沼高校の卒業式がございまして、はい、もう2日前にはビデオレターを先生のところに行って、ちょうど関西の先生だったんですけど、はい、あれがですね、 米クラブの、有名な歌が
ロマン飛行とかですか。
ロマン飛行じゃなくてですね、もう、なちょっと今私も、
例えば君が
そ, そうです、すいません、
いるだけですね、
木村直之先生っていう先生だったんですよ、例えばキムがいるだけでっていう体育祭にそれを確か歌って、それが思い出の歌だったので、その例えばキムがいるだけでをバックミュージックにしながら、はい、彼ら の, あのボーリングの風景を写真撮りまして、映像にしたんですね、それを全員にプレゼントして、ボーリングをやりながら、ボーリングはたった2ゲームだったんですけど、あと私が企画をした、まあ、風船割りゲームっていうのがあるんですけど、それをやっていただいて、はい、で、あの、まあ、誕生日にその幹事の女の子が誕生日だったので、ケーキもサプライズプレゼントして、最後に木村先生のビデオレターを、まあ、カウントダウン TV なりにですね、あのスクリーンがありますので、うん、はいはい、今から特別ゲストがあのスクリーン出ますということで、生放送をやってるような感覚で、はい、あのゲームの後に、先生がこう登場して、はい、それがすごくこう涙を頂戴して、女子生徒さんも泣いてくださって、私たちとか私が泣いたという、はい、でこれを、はい、あの今思い出しても本当にやってよかったんで、まあ、利益は本当 取れないですし、利益のためにこれやってれば、うん、なかなかあのそういうことできないんですけど、本当にオーナーさんがすごくご理解いただいて、あ、こういったいい空間があるねっていう、で結果的には実は翌年2011年、震災の年ですね、うん、あの3月、まあ、11日に震災があったんですけど、うん、その直前2月3月は学生さんが 350% とかですね、前年比、うん、やっぱり噂が噂を読んで、うん、彼らのやっぱり可能性っていうのはやっぱそういったところに、まあ、現れてきたといいますか、はい、まあ、言い方して言うと、先ほどの演習、まあ、未来を作れるといいなっていうのは、その子たちのために何ができるかということで、大人が精一杯やって、もう1週間前からリハを、もう2時3時までこうずっとみんなで、このタイミングはこうやってやろうねみたいなとか、このとこでマイケル・ジャクソン出ようねとか、なんかそういうことをやりながら、あのサプライズをやって、でまあちょっとリハーサルをやって、まあ、準備って大事だなって思いましたし、で彼らがその年の夏休みに帰ってきてくださって、もう本当にちょっと大人になってですね、はい、帰ってきていただいた時は、本当に嬉しかったですね、はい、そうやって僕はなんか作っていくような、何かその日その日の売り上げではなくて、はい、まあ、その彼らの思い出の空間になるように、うん、それがまあ親子であったりとか、うん、はい、友達であったりとか、まあ、皆さん同窓会、結婚式、誕生日ありますが、そういった空間を私はオハシティボールでも作っていきたいなっていうのは、はい、まあ、本当にオーナーさんがそれをご理解いただいて、うん、はい、みんなも徐々にですね、はい、そういった空間も作りながら、まあ、しっかり営業もやっていこうみたいな、は
い、すごいな、そんなの地域のボーリング場の企画担当の方がですね学校の方々と接触してやるなんて聞いたことないですもんね
先生もびっくりされてましたけど、
そうですよね、
でも先生も本当に喜んでくださいましたね、
いやでも確かに僕も同窓会の時とか昔とか、まあ大体コースがボーリング